今日は復活祭の前の日曜日ということで、教会の暦によりますと受難主日という日であります。テキストとして選んでおりますのは、読んでいただいたマタイ21章の1節から11節、説教台にある通り、イエス様はロバに乗ってエルサレムの城に入ってこられた場面であります。まあ、復活祭の前の週といいますと受難週というふうに言われておりまして、ヨーロッパの方では以前はさまざまな習慣がありまして、この期間は絶対に、受難せずからですかね、祝い事をしないということになっておりました。そして受難週に入りますとより一層厳しくなってきてですね、断食をする人もおれば、聖書を一つ一つ読みながら胸を打ち叩きながらという週を過ごす人たちもいたわけであります。今日そのような習慣というのはだいぶ薄れてきたようでありますが、そこで体験してこられた方々のその思いというものを私たちは忘れてはならないのではないか。365日何も変わらないけれども、やはりこのように教会の暦に従って私たちの生活をもう一度立て直していくことができればと思っております。この日にイエス様がエルサレムに入ってこられる、それを人々は白の刃を持って大歓声を上げてですねお迎えしたというところであります。これが一体何を意味するのか、今日は現代の視点でこのところを見ていきたいと思っております。一節を見ていただきますと、そこにオリーブ山のふもとにベテパゲまで来たとあります。実際に行かれた方は、ああそうかとお思いになるかもしれません。私も行っておりませんけれども、調べてみますとちょうどそのベテパゲからエルサレムが見える。エルサレムとの間には深い谷があって、ケデロルの谷という、で、それを向こう岸にですね、向こうにイエス様がエルサレムをご覧になって、ここからいよいよ十字架が間近に迫ってくるという場面であります。そして二人の弟子に向こうの村へ行きなさい、するとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう、それをほどいて私のところに連れてきなさい。ここから白の日曜日が始まるわけであります。でこの短い言葉でありますが、実にここにイエス様の決意といいますか、意図が三つほど伺える。一つは、このエルサレムに入っていくということはイエス様にとっては何を意味するか。一つは王として入る、王の入場なのだということを自覚され、そして意識されて行動を起こしておられるということであります。で、旧約聖書ゼカリア書の9章3節が21章に引用されておりますけれども、若干言葉が違っていますが、ゼカリア書を見ますと、シオンの娘よ大いに喜べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子のメロバの転ばに乗ってと。違いますのはですね、見ていただいてお分かりのようにですね、荷物を運ぶロバの子に乗ってとマタイの方で書いてあります。どちらが正しいとかっていう問題ではないかと思います。非常に興味深い、私たちはもう何度も読んでますと、あそうだな、この場面だなと思ってしまいますが、ロバに乗って入場されるというのは非常にユニークですね。で、旧約聖書のゼカリア書にこのような予言があるということで、これをユダヤの人々はダビデの子、王たる者の入場と理解していました。ですからそれにのっとってイエス様は王として入ってこようとしていらっしゃるわけであります。王である。自覚を持って入ってこられた。第二に、これはですね、その王というのが 一般的に人々がイメージする王とは違って非常に柔和な王であるということであります。まあ、それがロバに象徴されているわけです。で、この時代ロバはなかったのかと言いますと、あったわけです。で、ユダヤの世界ではロバが入ってきたのは紀元前の1000年頃と言われています。ソロモンの時代、そしてイエス様の時代にはすでにローマの兵士たちがおります。階級の上の者はそれに乗って人々を従えていたわけですから、一般のユダヤ人たちもロバに乗るというのがいかに古風なやり方であるかということはすぐにわかりますし、まさかそれが王としての入場だと本当にどれぐらいの人たちが知っていただろうかと思います。まあ、ロバは王子動物園におりません。まあ、馬もいないと思いますけれども。で、なぜロバなのかということです。現代風に言えば、私はいろいろ考えてみましたが、多分通勤電車に乗ってとか、市バスに乗って来られたという感覚かと思います。トラックに乗ってと言ってもいいかもしれません。誰が見ても、王としての入場とは思えない。それだけに、マタイの福音書、ルカの、マルコの福音書がですね、このロバに乗って来られるイエス様の姿を描いているというのは、明らかにこれは、後でそのように理解したのかもしれない。十字架が起こり、復活を起こり、あ、そうだ、ロバに入って来られたのは、王としての入場であったのだ。それも、柔和な王として、と思い起こしたのかもしれません。いずれにしましても、柔和な王としてイエス様が来られたというのはほとんどの人たちには理解しがたかったのかなと思うわけでありますが、第三の点を見ますと、これは明らかに王であり柔和な王であるだけでなくて、メシアとして自分はエルサレムに行くという決意の表れである。救い主として、キリストとして入っていこうとしてらっしゃる。それはかつてイエス様はですね、いろんな技をなされ、そして説教をされて、人々の意見は二分いたしました。メシアだ、いや立派な預言者の一人だ、いや世を惑わすものだと、そういう中で人々の評価の中で言われた一つのことは、あなたはキリストなのかどうかはっきりしてほしいと迫られたこともありましたし、兄弟たちからは、あなたがキリストならそれを公にしたらどうか、そうすればもっと人は信じるだろう。で、そういった人々の身近な兄弟たちのそのような言葉に対してイエス様は態度を鮮明にはなさらなかった。しかし今ここではっきりと、自分は王として、しかも柔和な王として、そしてメシア、キリストとして入っていくということをはっきりと打ち出したわけであります。で、果たしてその目論見は成功したのか。8節以降を見ますと、群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んだ。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ。糸を高きところに。ホサナとは、今救ってくださいという意味です。これはただ王に対して語りかける言葉ではなくて、王以上の存在に対して語りかける言葉だとすれば、群衆は何とも滑稽に見えると言ってもいいロバに乗っておいでになるイエス様をホサナと言って迎えたというんですから、イエス様の意図された通りに人々は反応したと このように受け取っていいかと思います。ただこれはこの後すぐに起こります十字架の前にすぐに消え去っていきます。ですから、まあ、この反応も一時の熱狂だったのかなとも思います。それはともあれ、この場面で言えば人々はイエス様をダビデの子王として、そして昔の預言者ゼカリアが語ったようなそのようなメシアとして入ってこられたと受け取った、まあ、一時的にしろ受け取った人たちが私たちを今救ってくださいと叫んだということであります。さて振り返ってみますと、弟子たちにとってこの出来事は何を意味するかということであります。一つ言えることは、弟子たちは非常に不思議な体験をした。未来を言い当てるイエス様、向こうへ行ってロバがいる、子ロバがいる、つないできなさい、もし誰かが何か言ったら主がお入りようなのですと言いなさい、そうすればすぐ渡してくれると。多分彼らは二人はですね、確信を持って出て行ったとは言えなかったかもしれません。なんだろう、ロバ連れてこいと、不思議なことだな、何が起こるんだろう。行ってみると本当にロバがいた、しかも子ロバがいた、言った通りだ、持ち主に断らないでいいのだろうか。でも主がお入りようなのですと言ったらすぐに渡してくれた。おかしいな、段取りは前からなされていたんだろうか。まさかそうではないでしょう。不思議なことというのは確かに起こるんですね。でその主のこのロバの持ち主も本当に事の次第を理解して差し出したかどうかは分かりません。まあ一時的なことならどうぞということでしょう。まさかそれが後々に聖書に記されるとは思わなかった。で一連のこのような出来事を通して弟子たちはまずこの方がおっしゃったことは必ず実現するという確信を今までに増して強く心に刻んだに違いない。しかしこの後何が起こっていくのか、それは十字架であります。しかしその十字架が起こる前にも神殿で予想外の出来事が起こります。イエス様のさっきまでの柔和さが一瞬にして消える。何が起こるのか、神殿から商売人を追い出す、両替人のダイヤ、鳩を売る者の腰掛けを倒して、まるで柔和な王として入場なさったイエス様、同一人物と思えないことが起こる。彼らの信仰は非常に強い確信を持ったかと思ったら、その瞬間に打ち破られる。上がったり下がったり、上がったり下がったり、強められると思った瞬間、粉々に打ち砕かれる。イエス、弟子たちはですね、イエス様を王としてメシアとして信じて従ってきたわけであります。語られた言葉がそのまま実現したということを確認できたわけです。しかし、その途端に信仰が根底から揺さぶられた。それはなぜか、ロバに乗って来られる柔和な王を誤解したと言ったらいいのかもしれません。柔和さというのは、腰砕けとは違いますし、何が何でもどうぞどうぞ、何でもへこたれて、何があっても私は動じませんということではなくて、はっきりとしたでご自分の意思、それを持っておられるから柔和であることができるわけであります。 で、その柔和さは十字架を受け入れる柔和さであったということを弟子たちは誰も知りませんでした。で、一連のことが全部終わった後で、十字架と復活が起こった後で、もう一度彼らはあのロマの出来事を振り返った時に改めて思ったのではないかと。イエス様がおっしゃったことは何でもその通りに実現してきた。しかし私たちは一体何ができただろうか。特にこの二人の弟子、名前は記されておりませんが、この二人に限って言えば、他の弟子たち以上に、この直前の、十字架の直前の出来事を体験したわけですから、私たちはイエス様のお役に立てたと一瞬思ったかもしれない。けど彼らがしたことは何かというと、言われた通りのことをしただけでした。そして確信を持った途端に粉々に砕かれた。やがて分かった。私たちができることは本当に些細なことなんだ。全部主が計画を立ててくださり、実行してくださる。人々もその実行段階のあるパートを委ねられるに過ぎないのだ。特にですね、名を挙げた方々、功績を多く挙げられた方々はですね、私はこれだけのことをやった、私の名は多くの人に知られるようになった、記念碑が立った、墓石があんなに大きく作られたと思ったとしても、それはほんの微々たるものに過ぎないということ。私たちが主に用いられる、主よ私を用いくださいと盛んに祈りますけれども、そしてことが起こった後で、私は何にもできなかったなぁ、私はただ口を開けただけだった、私はただ指を動かしただけだった、でそれで不満なんです。もっとやれたのに、あの人ではなく私がやれたのに、そしてやれてると思い込んでしまった人が、実はやれてるとも思っていない。私たちはこの二人の弟子に自分を置いてみますとですね、私はあの時にロバを引いてきた、荷物をまだ運んだことのない、誰も乗せたことのないロバにイエス様がお乗りになるように連れてきたんだ。人々に語った人としてもですね、何の自慢にもなりません。で、私たちはロバを引いてくるその役割さえしていないのかもしれない。でもそれでいいということなんです。私たちは自分を過大評価したり過小評価したりして、ああ自分も大したことができてよかった、これだけのことはやれた、私の人生はいろんなことができて本当に満足だったという人は、もう一遍ここを読み直さなければならないし、私は何にもできてない、本当に何の役にも立ってないと思っている人は、ここをもう一度読み返して、それでいいと自分自身に言い聞かせてあげなければいけない。さて、王ということは何かというと、支配者ということであります。一体ロバに乗って来られる王、柔和な王は何をもって私たちを支配しようとされたのか。通常であれば力でもって人々を屈服させて、そして支配するわけであります。敵対者を全部抹殺されていった時代があったし、今もある国ではそうなっているわけです。しかし本当の支配は力による支配ではなく、愛による支配です。愛によって支配された人は、文句が出てこない。不平がない。感謝が出てくる。喜びが出てくる。なぜか、その支配者を迎え入れたことによって自分は嬉しくなったからです。自由になったからです。そして、この支配者のために自分は 何かできることがあればお手伝いしたいなと思うからです。ルターは非常に面白い表現で支配という言葉を言いました。何によって神は私たちを支配するか、二つある。一つは御言葉だ。御言葉による支配。多くの宗教は人に恐怖を与えて、脅かして、拘束していきます。そして熱心になればなるほど生活が縛られて、家族が離散して、そういう話を今でも聞きます。けれども、御言葉による支配というのはそうではない。先ほど言いましたように、キリストは私たちのために十字架におかかりになって、私たちの罪を許しくださった。罪が許される。愛の業。この御言葉によって私たちは、解放され、満たされ、喜びが満ちてきます。もう一つの道は、聖霊天による支配だと言います。洗礼と聖餐、これが私たちを支配する。けれども、洗礼を受けたことによって私は何にも支配された記憶がありません。洗礼に預かることによって何が支配かと思います。いや、改めてパンとブドウ酒がキリストの体とキリストの血を意味する。キリストの十字架によって私は今許されている。ああ、御言葉による支配ということはこういうことか。どこかがわからない聖書の言葉を今日の私の言葉にしようと思って、パラパラっとめくったり、カードをポンと引っ張り出して、これが今日の御言葉、そんなもんではないんです。しっかりと順序立てて読み、テキストをあらゆる角度から検討しながら、ああ、例えば今日のところをこう見まして、ロバは通勤電車だとかですね、そんなことを思いながら、なんと親しみやすい方だろうか。リムジンに乗って来られる方ではない。何億円もするような、手の出ないような乗り物に乗っておいでになる方ではない。誰でも乗れるんだ。こう見ていきますと、私たちは今キリストを知り、そして信じ、告白し、洗礼を受けてから、この方の支配を受け続けてきているということに感謝をしたいと思います。御言葉は、年齢を重ねるにつれて読みが深くなっていきます。経験を積むことによって、以前気づかなかった恵みが読めるように、見えるようになってきます。王として迎えた人たちの特権です。毎年のように受難節、そして受難手術、その後に復活があり、やがて聖霊降臨があり、そしてクリスマスにまた戻り、それを何十年繰り返していきながら、同じテキストを読むことでありますけれども、何十回読んでも、あ、それ知ってる、それ知ってるじゃなくて、それ知っていたけれど、ここに目が留められるとは、と感動する。私たちは御言葉をそのように読み続け、また聖霊天に預かり続けることによって、信仰の原点にいつも立つことができる。弟子たちのように、復活されペンテコステを経験する前の弟子たちのように、上がったり下がったり、また上がったり下がったりの信仰ではなくて、一定のところにしっかりと立って、そしてあの人この人ではなく、私に与えられた人生の中で、私の道をしっかりとゆっくりと歩めばいい。こういうところにですね、私たちはいつも立って進んでいくことができることを感謝をしたいと思います。礼拝は、一人で捧げる礼拝ではなくて、一緒に信仰を持つ人たちが顔を合わせて、同じ手話を、同じ言葉を聞く。この説教の録音がいつも公にされて、誰でも そこにアクセスすれば聞くことができるということは本当に素晴らしいことだと思います。まだ私も個人的に多くの方々にそれを紹介をしてはいないのですが、そろそろ紹介して、いろんな方々に聞いていただければいいかなと本当に思うようになりました。今日もご一緒に皆さんと共に礼拝ができたことを感謝をしたいと思います。新しい週、復活をお祝いする前の週、皆様方に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、復活の前の出来事を今日開きました。あそこに記された言葉を通して今一度イエス様が決意を新たにされてエルサレムに入っていかれるその場面に思いを向けることができました。私たちのために十字架を厭わず、そしてそこを通って復活されて今も共にいてくださる主に心から感謝を申し上げます。どうぞ私たちに与えられたそれぞれの道をしっかりと歩むことを通して、キリストの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたのご支配が多くの方々の中に、この時代に、この世界になされていきますように、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。